昼のまどろみラジオ。木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人もお昼のひととき、ちょっと一息つきませんか？仕事の合間にくすっと笑える話やまどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人パーソナリティのあみです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートとご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
はい、始まりました。お昼のまどろみラジオ。いやー、10月に入りましたね。気がつけば今年も残り3ヶ月ですよ。あっという間にここまで来たなぁと感じる方も多いのではないでしょうか。1年の折り返しを過ぎて、少し落ち着いて自分の時間を楽しめる、そんな季節ですよね。また昔から食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋など〇〇の秋と呼ばれるように、いろんな過ごし方がありますよね。今日はそんな〇〇の秋をテーマにお話ししたいなと思います。秋といえば最初に思うのはこれ、食欲の秋じゃないですか。暑さのピークを過ぎると自然と食欲が増してきて、美味しいものを食べたくなる季節ですよね。栗にさつまいも、それからきのこ類、そしてサンマ、旬の味覚がいっぱい。あ、そうそう、サンマ一時期はものすごい高級魚になってましたよね。庶民の味方だったはずなのにね。今年は落ち着いてるんですかね。私は焼き芋が好きで、最近スーパーの野菜コーナーのところに、あれ焼き芋機っていうんですかね、こう大体こう置いてありますよね。で、そこからものすごく甘いいい匂いがしてきますよね。で、あの匂いにつられて、ついつい買い物かごにこうインしちゃってますね。あれは反則やと思いませんか？それと栗。栗ご飯とかスイーツとか甘くてすっごい美味しいですよね。あの栗と芋で思い出したんですけど、もうちょっとさっき笑ってますけど、あのモンブランってあるじゃないですか。その意味皆さん知ってました？モンブランってね、その白い山って意味で、こう山みたいにこうモリモリってクリームを絞り出したケーキのことを言うんですって。私ね、恥ずかしい話、そのモンブランは栗、マロンってずっと思ってたんですよ。で、この時期そのコンビニとかケーキ屋さんとかね、もうお菓子もそうなんですけど、そのあちこちで栗と、芋のモンブランがこう並んで売られてたりするでしょ。で、その文字を見るたびに、モンブランは栗ですからって、こう自分の心の中でずっとこうツッコミを入れてたんですよね。まあ、なんとも恥ずかしい話なんですけど、もうちょっともう笑ってやってください。さて、この食べるということは生きることそのものでもあり、同時に楽しむことでもありますよね。 忙しい毎日だとついお腹を満たすためだけの食事になりがちですが、秋のごちそうは味わう時間を取り戻させてくれる、そんな気がします。皆さんは秋になると必ず食べたくなるものありますか？今年の秋はどんなものを食べたいですか？ちょっと思い浮かべるだけでもワクワクしてきますよね。私なんか想像するだけでこうぐりぎゅーってこうお腹が鳴っちゃいますし、もう想像してるからもう何を言っていいかわかんない、今みたいにカミカミになっちゃいます。次に思い浮かぶのはスポーツの秋。昔体育の日って呼ばれてたの覚えてらっしゃいます？いつの間にかスポーツの日って呼ばれるようになりましたよね。で、そうそう、ちょっと聞いてもらえます？あのね、私少し前に鉄棒を10年ぶりにやったんですよ。で、自宅のその近くに公園があって、でそこをこうふっとこう目にね、その鉄棒が目についたんですよ。で、逆上がりなんかすっごいやってみたくなって、で、あらびっくりです。もう全くできなくて、もう足が全然上がらないんですよ。もうただただジタバタしてるだけで、で、こうなんていうか、引き寄せる力もなければ、蹴りが上がっていくその腹筋もないし、その力を入れるタイミングっていうんですかね、その体をこう引き上げていく、そういうポイントとか全くわからなくなってて、記憶が正しければ、まあ、30代前半ぐらいまではできてたように思うんですけど、まあなんでって、もうすっごいショックやったんですよ。で、その子供の時にその逆上がりができない子、友達とかを見てて、なんでできへんねやろかなってすっごい不思議で仕方なかったんですけど、今私がもうまさにその状態でして、もう本当にショックやったんですよ。で、鉄棒の前ではーってため息をついてて、でしたんですけど、こう、あ、周りに見られたって、こう急にめちゃくちゃ恥ずかしくなって、でもこうね、態度には出されへんから、もうスンっていうこうスマス顔でさささっとこうしれっとこう家へ帰りましたけどね。まあどうでもいい話ですけど、まあ、聞いてもらうまでもない話でした。すいません。じゃあ話を戻しますね。で、まあ体を動かすと、その気分もすっきりした感覚になりますよね。実は運動すると脳内に幸せホルモンと呼ばれるセロトニンという物質が分泌されることが分かっています。皆さん、その幸せホルモンって言葉は聞いたことがあるんじゃないですかね。メンタルにも効果があって、心の安定や安心感、平常心を保てたりします。ほんのちょっとの散歩でも気持ちがリセットされたり、前向きな気分になれたりするんです。毎日忙しくて運動なんて、そんなんなかなかできへんわって思う方も、その階段をこう登ってみるとか、あと一駅分ね、手前で降りて歩いてみたりとか、あと本当にもうちっちゃいことから、もう何でもいいんで、まあ、始めてみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。でも分かっちゃいるけどね、なかなか続かへんねんねっていうのは、まあそうですね、その日常動作の中に、まあ、そういうちょっとした運動を取り入れてみると続けやすくなるんじゃないかなって思います。私がこう実践してるのは、少しこう早歩きで歩いてみたりね、こうさささっと行ってみたりとか、あと最近あの逆上がりができなくなったことが分かってからなんですけど、まあ、こうテレビを見ながら、この CM が流れている間だけこう腹筋にこうギュッとこう力を入れて、で、あとはそうですね、お尻とかにもこうギュッとこう力を入れたりして、こう引き締まるようにしてやってますね。で、まあ、最初はこううまく力が入らなかったんですけど、こうどこに力を入れたいかとかっていうのをこう意識しながらすると、だんだんこう上手にね、そこにこう力が入ってくるようになってくるんで、まあ、うん、そういうのとかもいいかなというふうに思います。まあ、あくまでまあちょっと私がね、そう思ってるだけなんで、 でまあうんいい感じにちょっとずつちょっとずつこう引き締まってるかなっていうのでこう鏡でチェックなんかしたりしてるんですけども、まあ家族からはまあもううんうんはいはいっていう感じでもう気のせいやでっていうのにまあ言われてます。っていうかうん悔しい話です。秋の爽やかな風に背中を押されてちょっと体を動かす習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。そして読書の秋、昼に比べて夜の時間がだんだんと長くなっていきます。秋の夜長なんて言葉もありますよね。落ち着いて本を読むたびにはぴったり、静かな時間に本を開く、なんか自分だけの世界が広がっていくような気がしませんか。日常から少し離れて自分だけの物語を旅する、ちょっとロマンチックですよね。紙の本でも電子書籍でもいいですし、あと最近ではオーディオブックで、まあ、耳から読書を楽しむ方も増えてますよね。物語の世界に没頭するのもいいですし、エッセイや実用書で新しい学びを得るのも素敵です。私自身本を開くと自分の考えが整理されたりとか、あと新しい視点をこうもらえたりすることがよくありますね。読書って自分の心を整える贅沢な時間なのかもしれませんね。ちなみに私は本の独特な匂いとその紙をめくる動作が好きなので紙で読む派です。そうそう、うちの家族は本ではなくてこう一晩中映画とかをよく見てますね。あのサブスクっていうんですかね、その月額いくらかってこうお金を払って見るやつですね。であんなんで特にその戦争ものを好んで見ているみたいですね。私はどっちかっていうとそのファンタジー系とかあと歴史ものが好きなんですけどね。うん、まあ、ちょっと一緒に楽しめなくてちょっと残念だなっていうそんな気もしてますけども、まあ、余談ですが昔レンタルビデオ屋さんってあったでしょう。今もあるんですかね。その韓流ドラマが流行り始めた頃に私もめっちゃハマりまして、でいろんなドラマをこうレンタルしまくってたんですよ。そのあの何て言うんですか、続きもののドラマをこう一気見するのがもう最高の楽しみやったんですよね。で、ああ今日はこのドラマを一気見しようとかってこう意気込んで、そのレンタルショップ屋さんでね、その棚から1巻目2巻目3巻目ってこう手に順番にこう取っていくじゃないですか。でそしたらその途中で1巻だけ貸し出し中とかになってるんですよね。なんでってこう棚の前で声がこう漏れ出してましたもんね。であのあれ私だけですかね、その貸し出し中の文字がなんかすっごい憎たらしく見えてきて、はい残念でしたってこう読めてしまうのは私だけですかね。でまあ仕方ないんで、まあ、その途中までをレンタルして、まあ、後日この貸し出し中ってこうなってたところから、まあ、最後までレンタルしようと思ってまた行くんですけど、今度はねその最終巻の手前の一つ手前のやつ、あれが今度また貸し出し中、はい残念でしたってなってるんですよね。まあ、あれ何なんですかね。もう本当に不思議で毎回なんかそんな感じなんですよね。なんかこうドラマをこう見るためっていうよりも、なんかその貸し出し中ってなってるやつを手に入れるためのその宝探しゲームみたいな、そんな感じにもなってたりしてましたね。また皆さんもお好きな方法で秋の夜長を楽しんでみてくださいね。ではここでジングルを挟んで後半のお話へ続きます。さて前半のお話の中でも少し触れたところもありますが、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、この〇〇の秋が実は私たちの心の観光に深く関係しています。 美味しいものを味わったり、体を動かすことによって幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやエンドルフィンという物質が分泌されているんですね。そのセロトニンは心の安定や幸福感に深く関わっていて、不足すると不安や憂鬱な気分になりやすいと言われています。だから美味しいものをゆっくり味わう時間は心に栄養を与えたり、心を整えたりするための大切な時間なんですね。またエンドルフィンは脳内麻薬とも呼ばれ、ストレスや痛みを和らげて気分を高揚させる効果があるので、それによってストレス発散や気分転換をすることができるんです。そして読書は知識を得るだけでなく、心のシミュレーションでもあります。小説を読んで登場人物の感情を追体験することで、私たちは共感力を養うことができます。自分の知らない感情や考え方に触れることで視野が広がり、自分の感情をより深く理解することにも役立ちます。読書は一人で静かに過ごすことができる心のための大切な時間なんですね。さて、ここまで〇〇の秋の効果についてお話ししましたが、秋らしいことをちゃんとやらなきゃとか、何かを始めなきゃと少し焦りを感じている方も中にはいらっしゃるかもしれません。大切なのは人と比べないことです。 SNS でみんなが楽しそうな写真を上げている、周りが何か新しいことを始めているから自分も何か始めなきゃとかね。でもそんな風に人と比べて無理に頑張る必要はありません。例えば食欲の秋なら、SNS 映えする豪華な料理じゃなくても美味しいものを、一口味わうだけでも十分です。スポーツの秋もジムに行って全力で運動しなくったって、近所を少し散歩するだけで OK、 いい気分転換になりますよ。あとは、読書の秋ですね。こちらもその話題の本を何冊も読む必要はないですし、一冊こう読み切らなくっても全然構わないんで、このパラパラっとめくった中に心に残る一文に出会えたら、それだけで十分な価値があります。秋はゆとりの季節です。誰かの基準に合わせて頑張るんじゃなく、あなた自身がこれが心地いいと思える過ごし方を選んでみてください。最近ちょっとお疲れ気味だなと感じる方は、ご自分にどんな秋を過ごしたいって聞いてみてください。そうやって自分自身に優しく問いかけるだけで心が少し軽くなるはずですよ。それが心を元気に保つ秘訣でもありますからね。秋って本当にいろいろな楽しみ方がある季節ですよね。皆さんにとっての〇〇の秋は何ですか？そうですね、キャンプの秋とかいいですよね。旅行の秋とかも素敵。とか、あとスポーツ観戦の秋なんて、そのプレイする人とこう観戦する人との一体感、それがすっごい楽しめそうですよね。食欲でもスポーツでも読書でも、どれも自分を大切にする小さなきっかけになるものばかりですのでね。自分なりの秋を味わってみてください。そして皆さんの秋がきっと明日へのエネルギーになりますからね。私の今年の秋は芋まみれの秋ですかね。自分好みのさつまいもや新種の美味しいお芋さんを調べるという読書ですかね、とあと芋掘りという名の運動の後、お芋さんスイーツをいただく、まさに芋まみれです。では皆さん、楽しい10月をお過ごしください。ではジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
まどろみタロットのコーナー。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながらカードからのメッセージに耳を傾けてくださいね。今回はこの秋、私が実りとして受け取るものというテーマでカードを引いていきたいと思います。10月2日から10月15日までのメッセージとなります。気になるところがあったら参考にしてみてください。はい、では A、B、C の3つ選択肢を用意しました。5秒時間を取りますので直感で選んでみてください。5、4、3、2、1。はい、それでは見ていきますね。まず A を選んだ方のカード、こちらのカードは力の逆位置です。力のカードは本来信念、自己制御力という意味があって、自分をコントロールし克服しようと読みます。でも今回は逆位置で出ていますので、頑張りすぎている、強がっている自分という意味になるので、秋にあなたが受け取る実りは素直さ、そして人とのつながりだと読めます。本当は少し疲れているのに弱音を吐けずに頑張り続けてしまう。でも必要なのは力を入れ続けることではなく、肩の力を抜いて受け取ることです。人に頼ること、甘えること、弱さを認めること、それは負けではなくあなたにとっての大切な収穫なのです。仕事でも家庭でもそうです。私がやらなきゃと抱え込んだり、誰にも弱音を言えずに一人で頑張ってしまうことはありませんか？そんな時に思い切ってちょっと手伝ってもらえると声に出してみたり、あるいは今日ちょっと疲れちゃったんだとこう正直に言ってみたりしてください。そうすると不思議なくらい周りは手を差し伸べてくれるものですからね。その瞬間に感じる支えてもらえる安心感こそ、この秋にあなたが手にする実りです。力を抜く勇気を持った時、あなたの心はもっと豊かになります。弱さを見てた時、人とのつながりという豊かな実りを手にすることができますからね。次に B を選んだ方のカードは吊るされた男の逆位置です。一見すると身動きが取れずに窮屈そうなこのカードは、精神的修行という意味があって、実はとても深い学びを表しています。この秋にあなたが受け取る実りは新しい視点と気づきです。吊るされた男は立ち止まることの意味を伝えています。前に進めない、思うように動けない、そんな状況は誰にでもありますよね。でもこのカードはその時間にも必ず意味があると教えてくれます。逆さの姿勢だからこそ普段とは違う景色が見えるように、今のあなたも新しい視点を手に入れようとしています。例えば職場でどうしても合わないなと感じる人がいたとします。でも相手の立場に立って考えてみると、違う背景や事情が見えてきたりしますよね。努力しても成果が思うように出ないとき、視点を変えて考えてみましょう。すると停滞に思えた時間が実は熟成のための時間だったことに気づけるはずです。果物が秋に甘みを増すように、あなたの経験にもこの時期に深みを増しているのです。立ち止まるからこそ得られる新しい視点、今は焦らずその時間を受け取ってください。止まることもまた大きな実りを運んでくれますよ。最後に C を選んだあなたのカードはカップのエースの逆位置です。カップのエースは愛や喜びの始まりを象徴しますが、逆位置で出るとその気持ちがまだ内側に眠っている状態を意味します。この秋にあなたが受け取る実りは心の再出発です。一度諦めた夢や伝えられなかった思い、心の奥にしまったままにしているものはありませんか？ このカードはその気持ちはまだあなたの中で生きていて、もう一度芽吹く準備をしているよと告げています。つまりこの秋は眠っていた思いに再び光を当てることがあなたに訪れる実りなのです。例えばやりたかった趣味を忙しいからと置き去りにしてしまったり、誰かに伝えたかった感謝の言葉をずっと言えずにいたり、でもこの秋はその小さな一歩を踏み出すチャンスですよ。少し時間を作ってまた好きだったことを再開してみる。ちょっと勇気を出してありがとうと言ってみる。ちょっとした小さな行動や止まっていた感情や思いを拾い上げることで、あなたの心を満たし新しい流れを手にしていくことでしょう。心の実りはもう一度光を当てた時に芽吹きますよ。以上 A、B、C それぞれのカードからこの秋にあなたが受け取る実りをお伝えしました。それぞれ違う実りですが、どれもあなたの人生を豊かにしてくれる大切な恵みです。秋は収穫の季節。どうぞあなたの心の中にも実っている小さな恵みに気づいて大切に受け取ってくださいね。拙いリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。さあ、そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなど、ぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしております。では午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。